セクション1、部屋というものがあります。敬愛する読者の皆様、その名に先んじていて、しかもその名を暴露してしまう部屋があるのです。人はそれを音楽室と呼び、その中には音が澄み、何かが振動し、空気、気、弦、そして人間が単なる有用性を超えた秩序へと身を沿わせることを期待します。そしてそんな音楽室で、舞台にはグランドピアノが据えられ、まるで約束を乗せているかのように、窓は風景への眺めを開き、その風景はまるで誰かの手が神経系のためだけに特別に設計したかのように心を沈める。音楽ではなく言葉が響くことが起こるのです。それはもはや冬ではなく、まだ夏でもない晩でした。外の重いカーテンの向こうの緑がすでにあの陽気な厚かましさを帯びていた晩であり、それは山ではいつも嘘のように見えるのです。世界は軽く汚されていないかのように、芝生はきちんと整えられて立ち、木々は自らの姿を意識しているかのように枝を保ち、そしてどこか窓の遥か向こうでは、一人の人間が句読点ほどに小さく、暦には記されていない道を歩いていました。しかし中には家の秩序がありました。暖かげに見せかけているものの、実際にはそうではない木の床板。金色の台座と首刀を備え、まるで巨大なろうそくの切り株のように見える赤い柱。あたかもこの部屋にバルプルギスの夜を建築として記憶させているかのように。列にはならず、しましま、会話の風景、小さな市民的な要塞となっている肘掛け椅子や椅子。中央には長いテーブルがあり、その上には水のボトル、グラス、数本のろうそく、そして、もはや説教であろうとしない、あらゆる公園の現代的象徴。2本のマイクが置かれていました。小さく、黒く、あまりに控えめであるがゆえに、そのことによってこそ、自らの力を暴露していました。ハンス・キャストープは席に着いた。彼はそれを、半ばためらい、半ば従順なあの動きで行ったのですが、それは彼がベアグホフで身につけ、ここに来てからというもの、まるで筋肉の記憶であるかのように、再び信頼に戻ってきたものでした。信頼というものは、敬愛する読者の皆様、その点では信頼が置けます。多くを忘れはしますが、古い秩序を進んで忘れたがらないのです。当主から与えられた指輪を指にはめていました。この滑らかな金属の輪は、装飾品のふりをしながら、実のところスパイ以外の何者でもなく、小さく、忠実で、容赦のない記録係でした。彼はそれを感じてはいませんでした。そしてまさにそのために、それはそこにあったのです。ハンスの隣には、他の人々が座っていた。互いに手を取り合っている一組の男女がいて、そのような、これほどまでに快適さの匂いがする部屋では、本当に一緒にいるのだと、互いに証明しなければならないかのようでした。ある女性は、その顔に何か張り詰めたものを宿しており、言葉だけでなく、あり得る判断にも耳を澄ませているかのようでした。ある男は、晩が始まる前から、すでに座る姿勢を変えており、座るということが、一種の道徳的試験であるかのようでした。そしてもう一人の男。かつて紙吹雪の匂いがする夜に、彼がカツラとロバの仮面をつけているのを見かけたことがありました。世界が自らをパロディーにしていた瞬間のことです。今、彼はきちんと身なりを整え、仮面もカツラもなく、それでもなお、その視線は、ロバを手放したのではなく、もはや演じたくはない記憶として、自分の中に抱えているのだと告げていました。彼の名は、モーゲンシュテンだった。少なくとも今そう呼ばれている名はそうでした。そしてその名はふさわしく思えました。新しさ、始まり、自分を解明しようとする試みを思わせながらも、過去が決して存在しなかったとは主張しない響きだったのです。ハウスは彼を横から、ほんの一瞬だけ見て、さほど望んだわけでもなく、あの奇妙な真理を思いました。人は時に道徳を変えるのではなく、ただ肩書きを変えるだけなのだという、真理を。